TKO Radio.
Café au Lundi. Wednesday, DJ-Geek.com.
Yuto, Kohei, and DJ Internet present.
Okay, party people in the house.
Ura Café au Radio. はい、それでは裏カフェオレディオをお届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。裏カフェオレディオもですね、今年の4月から始まって、まあ裏カフェオレディオコンセプトは一応引きこもろうというコンセプトがありますので、まあそれに準ずるような引きこもりトークをお届けしていこうと思いますが、相方のパーソナリティ2人紹介してもよろしいでしょうか。
今月もよろしくお願いいたします。フィルターのゆうとでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。京平です。
はい、ということでですね、はい、今月も楽しくやっていきたいと思いますが、
ちなみに何、
はい、引きこもろう、俺もそこちょっと引っかかっちゃったけど、ね、あの確かそう言った最初、
あれネタでしょ、
一番街に出ようテーマにの反対で引きこもろうテーマにって言ったんだけど、
そう、
あのテーマじゃねえよ実際
コンセプト、
コンセプトでもねえよポカーンとすんなよ、うん、
だからまあお家でね、寝る前にでも聞いてもらえたら、はい、幸いですねっていう、
あの時間的にはこう、うん、仕事帰り上野からね、うん、常磐線で KC に帰ってくる、うん、
30、40分のね、
そうそう、そこを、はいはい、あの暇つぶしにどうぞっていう、だから決して引きこもってないよ嘘あれは、
はい、
そうですね、
とりあえずね、あの穴を埋めたかったっていうね、そういう感じですよね。
いや、まあよくわかんないから、
はい、お便りってお便りいっちゃって来てんの、
はい、今週もお便りをいただいております、は
い、ありがとうございます。
それではちょっと読んでもよろしいでしょうか、ね、
はい、お願いします。
はい、ラジオネーム花子さん、
はい
はい、これ多分女性の方ですね。
そうですね、
はい、では読んでいきたいと思います、はい。タネットさん、ユートさん、京平さん、こんばんは。
こんばんは、
こんばんは、
はい、私はとても緊張する人間なのですが、お三方はそういった時どのように対応していますか、教えてくださいというお便りですね。
あの、いやいや、僕も緊張しいだよ。
そうですか。
いや本当に本当に、あのただね、なんかスイッチがあるっぽい。
わかる。
あのね、なんならあの顔赤くなっちゃったりとか、
あ、 そうですか、
あと汗出てきちゃったりとか、はいはいはい、っていうシチュエーションがあるんだけど、
はい、
今このお便り聞いて思ったのが、不意な振りと、
うん、
苦手科目を振られてみんなの前で言わなきゃいけない時とかは、
うん、
緊張する。
お
なんか宴会場みたいなところで、じゃあ一曲どうぞみたいな。
あ、それは嫌ですね。
嫌じゃん、
はい、
でもまあスイッチの入れ方っていうのはちょっとわかるかな。
うん、
でね、俺もまあこういう人前に出る商売してたりとか、こうやってラジオの前で喋らせてもらってるけど、
はい、
まあそんなに本番めちゃくちゃ強い方でもないのよ。
あ、そうなんですね。
でもバスケの大会とか MC やってたりするじゃん、マジすげえなと思うよ。
あれもだから、そのいわゆるスイッチだよね。
あ、
へえ、
あのちょっと別人格になるというか、
そうそうそう、なんか演じるというかね、
そうそうそう、うん、もうこれ俺じゃないけど、もうこれやんなきゃっていうか、その寸前まではめちゃめちゃスなんだけど、うん、マイク持って一言喋った瞬間にスイッチ入れて、
うん、だからまあスイッチングだよね。
そう、
選手紹介したりとか。ただまあこれ答えになってないよね。
でもスイッチがどこにあるかっていうのを探さなきゃいけないし。そうそうそう、
やる気スイッチね。
でね、意外とね、素だと失敗しちゃってるのよ俺らも。
ああ、
俺結構ね、これクソ恥ずかしいんだけど、
うん、
あの合格率 90% ぐらいと言われてる原付の試験とか俺一回落ちたりしてんだよね。あのほらペーパーテスト、
はい、緊張して。
そうなんだよね、俺は多分緊張っていうか、まあ、あのスイッチが切り替わらなくてっていうか、多分。
あ、
それはすごいね。
だから多分スイッチがどこか、まあ、やる気スイッチを探す作業をどっかでするというか。
そうだね。
でもさ、言い方悪いけどさこれさ、また急にこっちになってもあれだけどさ、あのエッチの時ってみんなスイッチ入らない
入るよ
なんかそれに近いじゃねえけど、あれもスイッチどっかにあるんじゃん。
だからまあある程度演じないといけないというか。
そうだね。でその演じてることで自分もそこにさ、
持ってくっていうね、
持ってくというかさ、スイッチがさ、右の乳首なのかさ、
左の乳首なのか、
なのかさ、どっかの豆なのかさ、わかんないけどもさでもまあちょっとそれに近い 深いというか、
なんかねこうあるんですよね、自分で、あ俺いけるわ大丈夫だっていう時、あの、うん、ゆうとくんも俺も結構ほら人前で話すことが多いじゃない。
そうだね、
俺とかもさこんなんでもなんか一応トークステージに、
あそうだね、
そうそうそう、動物関係の本の仕事で、
ね、結構何百人前に喋ったりするよね、
そうそう、出させてもらったりしたことがあるんだけど、本来の俺は無理なんですよ、うんうんうんうん、だからこれだったら絶対滑らないし、仮に滑ったって大丈夫みたいなネタを考えて仕込んでいくみたいなことをするかな。あとほら、うん、立場上結婚式とかでよく喋ったりするでしょ。
そうだね、
はいはいはい、
司会やったりすること は
やったりとか、ね、乾杯の挨拶とかなんか多いじゃないですか、ね、うん、はい、ああいうのはなんかこう大丈夫なテンプレートを1個見つけちゃったらもうそれ使い回すみたいな。
そうだね、うんうん、それこそまあパクったりもあるだろうしね。
そうそうそうそうそう、うん、
タネットは一番緊張しいかね、こん中だ
と。そうですね、やっぱりクラブでもいろんなクラブがあって、今まで1回もDJ をしたことがないクラブとかだと緊張するわけですよね、うん、結構でっかいところとかで DJ したりとかするときは。
DJ 上がり症の DJ ってどうなの？
結構でも多いかもしんない。
だってそういうために DJ やってんじゃないの？
なんかね、まあタネットがそうとは言わないけど、うん、
はい、
上がり症だけど自己顕示欲があるっていう人は多いと思う、
うん、
自分を分かって表現する場所が欲しいんだけど、
うん、
いざそこになるとうまくできないみたいな、うん、悩みの人は多いんじゃないかな。
だからまあそれをどのように対応してますかってことだよね。
そうなんだよね、だからまあスイッチングするしかない、ね、
なりきる。
そうだね、うん、
あの全然俺余裕ですからみたいな素振りを俺はする、
うん、
弱みを見せないみたいな、上がってんなこいつって思わせないみたいな、
はいはいはい、
あとは一回もうとことんバカなとこまでやってみるとか、
あとは慣れだよね。
慣れもあるね、
うん、
僕は心の中で落ち着かせるために心の中で地球をこうイメージするんですよ。
あららららら、
こう
おやおや、
こうくるくるくる回ってる地球を、でそれをこう妄想でこうどんどんズームインしていくわけですよ、
うん、
そうすると
Google Earth 的にね。
あそうですそうです、うん、で世界地図が見えてきて、うん、こう日本列島見えてきて、関東地方見えてきて、で千葉の先っちょの柏の方が見えてきて、で柏のところのこう小さなクラブの天井がこう来るわけですよ。
で中に入って、
中に入って俺がこう上から見られてる状態の視点でいるみたいな。
でその視点が見えた瞬間緊張でおろろろろろってゲロ吐いちゃうみたいな。結局
ゲロ吐いちゃった。
結局恥ずかしいみたいな。
なんか、
う
ん、
まあいわば小さい存在だよ俺はっていうね。
僕がこんなところでこう何しようが、どう思ってても何をやろうが、うんうんうんうん、どうってことないと、
うん、
まあ本当に小さい地球の中でいうすごい小さな規模で起こっているもの、うんうんうん、出来事だっていう
イ
メージをして DJ する、
うん、いいよ。
そうすると結構あの、
まあ、
大丈夫だったりします。
僕なんて粒ですからみたいなね。
そうですね、
うん、まあでも多分その緊張しいの花子さんに対しては正解な答え、
これいいんじゃない、
うん、まあ、粒ですと、うん、自分なんか何でもねえと。
そうです、う
ん、自分がやることで大した影響なんかねえんだぞ、
はい、
いうことで開き直ると。
そうですね、
開き直りは大事だよね。でもね、
いや、はい、うん、だからそれがいわゆるスイッチなんだろうね。
そうだね、開き直り、はい、開き直り、
うん、だからその
スイッチ殺せーみたいなね。開き直りは大事だ。なるほど。
あとはね、
いいじゃない、
うん、緊張を超えた時の、
うん、
うまくいった時の快感が、
あ、それはある。
その裏側にあるわけじゃん。
それはある。例えばここで笑うだろうなと思ったネタで笑ってくれるとか、
うん、
ね、ここで盛り上がるだろうなと思った音源でドッとなるとか、
うん、そうですね、
言った時は何か解放される瞬間あるよね、
はい、
でその感覚を覚えたりとかするとやみつきになったりとか、
なのかもしれない ね、
はい、ね、向かって頑張ろうっていう、
そうですね、
風になるんじゃないかな。だから気持ちいい瞬間を得ることが、
そうだね、まあ、おそらく脳から何か出てるだろうからね、うん、
エンドルフィンだかなんだか、うん、ね、
出てるよ。だからじゃあなんだよ、花子さんは地球儀買えばいいか。一つ上等なやつ。
上等なね、
本当、うん、あの Google Earth とかやってみるといいと思いますよ。
まあ、
イメージトレーニングになるんで。
あ、そうかそうか、そうだね、
はい、
う
ん、本当に
花子さん大丈夫ですか、そんな感じで。
大丈夫、
地球儀を買ってください、
ね、そう、は
い、
それから Google Earth を、
はい、見てください、ひたすら
カチカチいじってください、
は
い、
ね、あとなんかあれでしょ、来てるでしょ、なんか。
そうですね、でもう一つ紹介してもいいですか、
はい、
ラジオネーム著しくパフォーマンスが落ちた元キャプテン19歳男性です。
ラジオネームは嘘じゃないよ、
うん、嘘じゃない、うん、
年齢嘘だ、
年齢嘘ですよね、
うん、
もうこれネタバレするけど身内だわ、
こんなの。これはもう完全に身内だわ
身内だわこれ、
うん、
はい、
まあでも嬉しい、身内がわざわざこれフォームでメール入れてきてくれて、
そうだね、そうですね、うん、はい、ではメッセージを、
こいつは聞いてるぞ、カフェオレディオ、
う
ん、
そうですね、
両面、
はい、
うん、両面聞いてるよ、
はい、ではメッセージ紹介したいと思います、うん、
お願いします、
こんばんは、裏カフェオレディオいつも楽しく聞かせてもらっています、
うん、
秋ですね、秋といえば運動会に文化祭と学生はイベント盛りだくさんですが、
はい、
ゆうとくんは学生時代に今だから話せる懺悔的なエピソードはありますか、
うん、
京平さんは学校行ってないからエピソードはないですね、うん、
言ってるわ
バレちゃってるね、
小中高出てるわ、
はい、
いろいろバレてる、
いや出てる出てる、うん、幼稚園だけでは1年しか行ってねえの、はい、
幼稚園中退で、
宣伝です、
はい、
ほう、
きょうちゃん、ゆうとくんがメンバーの KCBC は柏ナンバーワン焼肉屋クラちゃんが主催しているクラちゃんカップに毎回出場し、
僕らが、まあ、この今メール、
ね、
メール送ってくれたやつ、まあ、小一なんだけどさ
言っちゃったよ
、うん、ね、我々がやってるバスケチーム、
はい、
うん、
その KCBC が、クラちゃんカップに毎回出場し、
あ、おかげさまで出させてもらってますよ、
前回の第4回大会では見事優勝したわけですが、
あ、タネット、ごめん、ね、完全優勝、
うん、
完全優勝、
全勝優勝、
あ、全勝だった
んです、完全優勝、
ね、すごいじゃない、うん、
おかげさまで、うん、
はい、次回第5回クラちゃんカップからは柏の公園にバスケットゴールを建てようというチャリティーも含め、
そうなんですよ、
開催決定しました。
おうおうお
う、うん、そこでぜひリスナーの皆様にもご来場いただき、バスケを見て柏のバスケ発展のためにご協力いただきたいと思っております。
これ宣伝ですね、
はい、宣伝ですね。おうおう、第5回クラちゃんカップは11月8日水曜日、18時から21時、
うんうん、
場所は日立サンロッカーズ体育館、
うん、あのレイソルがあるとこの体育館だね、うん、
はい、
渋谷サンロッカーズっていうバスケチームが
ホームにしてる、
ホームにしてる体育館があって、
はい、
まあ、そこであの僕らのゲームが
繰り
広げられますよ、
でやっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
という、いやでも本当に来てほしい、
は
い、
そうだね、
うん、ただ単に大人たちが集まって、
はい、
バスケの大会やって、いや勝った負けたっていうんじゃなくて、
はい、
もうちょっとこう柏市にも協力していただいて、でいただいた代わりにというか、いただいてもらうのであれば僕らも何か役に立ちたいと、はい、普段あんまいいことやってないんだからさ、みんな、
はい、
ね、バスケを通じていいことできたらいいでしょ。
はい、そうですね、
だそれで未来のバスケットプレーヤーたちが、
はい、
ちょっとでもバスケをこう身近に感じてもらえるように、
はい、
柏の公園、まあ、どっかしらですよきっと、
うんうん、
そこにバスケットのリングを設置しようっていう、
うん、
だからそのためにはお金がいるので、
はいはいはいはい、
チャリティーと銘打って、
はい、
まあ、もちろん選手も募金しますよ、
もちろん
僕らも、
うんうん、
ただ来ていただいた方も、まあ、お気持ちをね、
はい、
うん、いただければ有意義なのかなと。
そうだね、本当にあのバスケットのコートが身近にあるっていうのは、まあ、アメリカしかりだけど、
うん、はい、
本当にブランコが1個あるぐらいの感覚でもいいんだけども、
うんうんうん、
なんかそこで遊びが一つ増えて、
はい、
そこでバスケットを好きになる人が増えてくれたらいいなっていうのは結構真面目に思ってることで、
うんうん、まあ、どんなスポーツでもそうだけどさ、うん、学生の頃例えば、まあ、それこそバスケやってました、サッカーやってました、うん、何々やってましたって人が大人になるとやっぱできる機会少なくなるじゃん。
そうですね、う
ん、でやっぱりね、バスケしてたやつもさ、シュート打ちてえなーとかさ、体育館でドリブルしてえなーとかやっぱつい言うんだよね、
うん
うん、だからまあ体育館じゃないにしても、
うん、
それができる環境が ね、
そうだね、
あれば、
うん、確かに、だから全て、まあ、子供たちだけのためでもなく、まあ、子供たちもちろん、
うん、まあ、公園だしね、
うん
うん、
大人もちょっとシュートを打てて、
はい、
コミュニケーション取れる場所があれば、
うん、いいじゃんっていう柏としては、
はい、
あの初めての 動きなんですよ、それを。
そうだね。
で、まあ、クラちゃん焼肉のね、柏焼肉って入れたらもうクラちゃんが出てくるぐらい有名だから、でそこの社長さんがすごく乗り気で、
はい、
うん、
協力的でね、
協力的で、で横のつながりも利用してくれてさ、
はいはいはい、
でまあクラちゃんカップっていう大会を開いてくれてるわけですよ、
はい、
柏の近郊のバスケチームを何チームも集めて、
うん、
まあ、毎回こうクラちゃんの食事券とかを、
そう
出していただいて、
あ、はいはい、
いろいろスポンサーとかもついてくれてやってて、まあ、そういう大会がありまして、
はい、
あのね、意外とね真剣にやってんだおじさんも。
あ、そうですか。
俺らは、で多分なんとなくバスケ知ってるよっていう人が、あの、はい、まあ、別に入場料とかかかるわけじゃないから、
うん、
で必ず募金してくださいってわけでもないからさ、なんとなくフラッと、うん、あ、そういえばなんかあいつら言ってたなみたいな感じで見に来てくれたら、もう俺らもテンション上がるし。
そうですよね、うん、
やっぱギャラリーいるっていうのはすごい嬉しいしね、
はいはい、
うん、で、あの、面白いと思う、
うん、
おじさんたちが必死になって、
必死になって卵をかけて
まあこの間完全優勝ね、
やっちゃいましたからね、
やっちゃいましたね、やりましたよ。
完全優勝はすごいですね。
すごいよ。
なかなかないですもん、
う
ん、
なかなかないですよ、
うん、まあその時ね、まあまあまあ、あの、うちわの話にはなってしまうんだけども、
はい、
ちょっときょうちゃんはちょっとね、あの、怪我してて腰の調子が悪くて、
はいはい、
で、まあ、今回じゃあきょうちゃん監督業に専念しますと。
そう、俺プレイヤーとしては出れなかったから、
はい、
そう、監督やります
っつって、んで、まあ、だからもう、まあ、このチームに対してこういうメンバーで行くみたいなのがドハマりしちゃって、
へえ、
だからもう本当にきょうちゃん今後もね監督業としても
出させてくれよ出させてくれ、
そうか、
腰治ったから
治ったね、
うん、今必死こいて練習してるから、
そうだね、プレイヤーとしてもね、
出させてくれ、
そうだね、
出るから
やってこう、
頼むよ、見に来てって話、
そういう話、
うん、
やっぱディレクション業
が、まあ、まあでもそういうのがあるんで、本当にあの最後番組の終わりでももう一回ちょっと言わせてもらおうかな。
そうだね、
あの日付ぐらいは、
うん、そうですね、うん、ぜひぜひ。
肝心な質問、
はい、
そうだね、
坂巻翔一くんじゃなくてなんだっけもっと
ずるずる
著しくパフォーマンスが落ちた元キャプテン、質問内容が、うん、今だから話せる学生時代の懺悔的なエピソード。
懺悔か、
懺悔ってどこまで言っていいのよ。
どうだろう、いやでもそんな俺結構こう、まあ、学生時代いわゆるまあ高校時代中高大とかで懺悔することどっかあるかな。いや特にまあほらいたずらの範囲とかのことはね、
まあだからそういうんじゃないでしょう、うん、犯罪の匂いがするとかじゃなくて
そうでしょ、
ちょっとこう、
そうでし
ょ、多分この19歳の少年が求めてるのは、うん、
ほのぼのしたね、
うん、ほのぼのした懺悔でしょ。
だからもう物質でセックスしたとかそんなもんでしょ。
そうそうそう、あの時なんかうんこくせえうんこくせえ言ってたけど実は僕でしたとか
あ、それはあるわそういうのだよね、
そういうことでしょ、うん、なんかあったっけな、
あるかな、なんだろうね。これでもなんかちょいちょいなんかさ昔のカフェオレディオもそんな話とか
ねよくしたよね、
したから、まあなんかなぞっちゃうけどね、なんか小学校時代にほら、うん、俺あの
恋、
そうそう、車工場忍び込んでさ警察沙汰になってさ錦鯉発煙筒でぶっ殺してさみたいのはあったりとかさ
もう残酷すぎるよね
でもあの子供の時ってやっぱ残酷ですよね。
いや俺はできなかったよ。
あ、そうですか。
ああ俺好きだもん、動物
生き物好きだな、
うん、好きよ、はい、やっぱ、
う
ん、
もうちょっと人も好きになって、
な、好きだよ人も
あとサウナも好きになって、
サウナはいいわ
そうか、サウナいいか、
サウナいいよ。
そうだね、でもまあなんか皆さんがこう経験したのと同じような、
そうだよ、
うん、なんかちょっとこうね無免許でバイク乗ってみたりとか、うん、とかなんかそんなような、
う
ん、なんかちょっとこ
う
あるあるのなんか、
そうそうそう、
それでちょっと生きがってたとかそんなもんの、
卒業した小学校のプールにほら夜中さ、
あ、行った行った、
全裸、はい、全裸で行って、
そうそうやったね、
でうんこして帰ってくるみたいなさ
うんこはしなかったけどあとはなんだろうな、なんかこれもカフェオレディも話したかもしれないけど、うん、あのロケット花火戦争やってさ、
あ、
そうそう、あ、次の日もう全校集会になっちゃったみたいなさ、朝行ったらもうロケット花火が何百本って校庭にあってさ、
でそのロケット花火も箱で万引きしたやつとこなんだよね
違うわ違うわ、犯罪集入れるな、
あ、そうそう
な2時間目俺らだけ校庭で全部それを拾ってるみたいなさ、全員見られてる中で晒されてるとか、まあそんなぐらいとか、
うん、
あとはまあまあよくある、まあこれもねあれだけど、ほらだいたいさ高校とかってさ、一番近くのお気に入りのコンビニとかさ、ああいうのとかさあってさ、うちの高校はそのが山崎だったんだけどさ、まあそこでこう万引きいっぱいしてるやつがいてさ、で万引きうまいやつがもうやっぱいるわけよ、でそいつのカバンを4次元ポケットってみんな言っててさ、
まあ、要は共犯の話ね
そうだね、はい、何から何まで出てくるんだとかさ、
あったあった、
まあまあまあそんなぐらいだよね、よくあるあるの、あれだけど、あとは
いやだから本気の懺悔はできねえよ、未だにできないよ、これはもう墓場まで持って帰りますよ、
まあ、きょうちゃんそうだよ本当にね、何人亡くなってるかさ、
そんなんじゃないけどあの言えない、親も聞いてるかもしんないから
もうここまで来たらね、でもまあそれなりにこう程よくやってきたっていうぐらいかね、
はい、
やってきたよ、なんかない
かな、なんかある、
おうおう、僕は、家の近所でめちゃくちゃ俺に対して吠える犬がいるんですよ。
いやもうドキドキするわ。もう俺も導入でドキドキするわ。
もう面白い。もう面白い。
俺にだけ、俺にだけめちゃくちゃ吠える犬がいて、もう何とかしてやろうと思って、ある日水鉄砲の中にお酢をいっぱい入れて、でワンワンワンワンって吠えてきたところにわーってこうかけて、それ
一応柵はある。
そう柵がある。柵がある。柵越しにこう小学生の時にこうやってて、で犬がこうちょっとびっくりしたりしてるところをこう笑いながらこうやってたんですけど、でその犬を飼ってるおじさんがいて、こらーって言われて、
まあ言うよ、
で僕はもう笑いながら逃げて帰っていって、
気がついたらビンビンだったんですよ。
そっからね、
そっからちょっと歪んじゃって、
犬に対してね、性的なものがね、
犬より猫派ですよ僕はやっぱ、
まあ僕もですよそれは、
はい、
まあでもこの話始まっちゃうと犬より猫派の話になっちゃうから、
やめようやめよう、
はい、
だからあれでしょ、
そう、でまあ学生時代でさ、学生時代さ、まあ部活とかもやってたんだけどさ、とりあえず最近思うのが、まあ、ちょっとさ飯とか食えなくなってきてない？
あ、食欲は落ちたのは
食欲の秋だけどね、
秋感じますね、はい、
してもさ、
はい、
なんであの頃あんなにめちゃくちゃ食えてたんだろうみたいなさ、
この19歳のさ、
はい、
なんだっけ、元キャプテン
キャプテンね、
はい、
が、まあ、ほらスポーツの秋だとか言ってるでしょ、う
ん、はい、
でまあスポーツしかしてなかったじゃん、
してなかったね、
開けてもくれても、
まあ、まあ常に何かしら遊んでたり、
小中高、まあ高はちょっと分かんないけど、はい、
とりあえず腹減ってたじゃん、
減ってた
何なんだろう、
常に腹をすかしてたよね
そうでさ、この間ちょっとこうふと思ったんだけどさ、まあ、当時、まあ、高校生なり中学生なりって、あのやたらスーパーカップってあのカップラーメンあるじゃん、1.5 倍って書いてある、
エースコックの、
エースコック、エースコック、
でかいやつね、
でかいやつ、もうとりあえずあれが安いし量でけえから食ってたっていう思い出があって、で今あれ食わねえじゃん、
売ってんの、
あまだ売ってますよ、売ってます、
売ってはいると思うけど、
はい、
俺でもそんな記憶ない、
カップラーメン食わなかった、
まあ食ったな中学校の頃近所のコンビニの前で、
あ
でも量は食ってたでしょ、
なんかちょこちょこちょこちょこ食ってさおむすび食ったりとか、なんか
おちょぼ口でその
そうそうね、なんかちょこちょこ食ってたよね、一切太る兆しもないしね、
なんであんな食えたし、あんなまずいもんもガツガツ食えてたみたいなさ、
まずいもん食ってたね、
あで、あのカップラーメン食い終わったらそこに米入れて
また食うみたいなさ、
俺はそれをすごいやってました、
やった、
はい、
あれカップヌードルうまくない、
カレー、
あー、まあカレーもそうだけど普通のも、
あーいける、
僕はなんだっけ、赤いキツネ、
赤いキツネに米入れんの、
米入れてた、しかもそれあのお母さんにこうやってもらって出してもらってた、
お母さんが、
はい、
赤いキツネに米入れてくんの、
はい、
今日じゃポカンとしない、
おーおーおーおー、
今日じゃ収録中、収録中、
ラジオだ、
収録中、わかるよ、
微熱出た時みたいになっちゃった
もん、ね、今家で出されてたそれ、
え逆じゃね、お母さんはそういうの食うなみたいな、
派じゃねえの。
そうですね、
カップラーメンのスープなんて飲むなみたいなね、うん、
あ
でもお前のお母さんはそれにご飯を入れて締めだよみたいなの出してきたんだ、
う
ん、
基本的にあの、うん、うちのお母さんは、まあ、自炊してくれて手作りの料理を、まあ、月曜から金曜とかは出してくれるんですけど、うんまあ、結構土曜日とかは、うん、土曜のお昼とかは、
まあ、そうね、それはあの乾麺で済ますよね。
済ます。
あとなんか焼きそばとかね。
焼きそばとか。
そうそう。
わかるわかる。
その時にこう出されるものでした、ね。はい。
で何？お母さんが赤いキツネにご飯汁に
そう冷凍ご飯をチンしたやつをこう入れてくれる。はい。
それをゆっくり噛みしめて食べる。
それを食べると子供の頃を思い出す、
うん、お袋の味みたいになっちゃってんなまあでもなんかその極品グルメみたいのはあったよね。
あったね。あの俺の先輩はね、うん、ビッグソースカツってあるじゃん。
あった。
あの、
あるあるあるある。
魚のさ、すり身を揚げて、
まあ、カツとは言いつつね、
そうそうそうそう、うん、
駄菓子だ。
あれをレンチンしてあれで米食えるぞって自慢げに言われた時俺少し固まったね
俺もでもギリいけるかもしれない。
いや、あ、なるほどと思ったけどいや別にそれしなくてもよくねみたいなだってさ、うん、それするってことは家じゃん、
うん、
でも家行きゃご飯あるじゃん、実家だし、子供の頃だから、
うんうん、何かしらある
よ。わざわざそんなもん駄菓子屋で50円だか30円で買ってこなくても
いやでもね、多分それは家の環境にもよるかもしれない。
あ、共働きでとかか。
そうそうそうそう。
ああそうかそうか。うん、ああ気づかなかったな。
そうでしょ。
先輩ごめん
先輩に謝って
、うん、
駄菓子はでもあったね。
うん、あった。
駄菓子でいかに腹いっぱいにするかみたいなさ
あのお得な買い方をするかみたいなのは、
そうそうそうそう、
あれだからいい社会勉強なんだろうね。
そうだから、その3個入りのリングドーナツを買うのか、
うん、
1個のでかいドーナツを買うのか、どっちがお得なんだろうとか、うんうん、
確かに確かに。ある日グラム数に気づくっていうね。
そうそうねグラム表記でまさかのね。あとあのビッグチョコみたいのもあったじゃん。
好きだったな俺。今でもたまに食いたい時ある。
あ、ほんと。
あの平べったい、
そうそうそうそうそうそうそう、
長いやつね。
そう、あとやっぱケンちゃんラーメン。
ああ
、豚麺な
のか。豚麺、あの時代的には紙の、
いや違う、
負担みたいなペラペラ、
ちっちゃいカップラーメン、
うん、50円ぐらいの、
50円60円ぐらいのカップラーメン、 あれ食ってるやつはちょっと勝ち組みたいなさ、
うん、ちょっと高級みたいな、
まあそうだね、ちょっと食事感あるもんね。
そうそうそうそう飯食ってるこいつみたいなさ、
はい、
で汁だけちょっとちょうだいみたいなさ、
あちょっとちょうだいいたね
今ね
ちょっとちょうだいみたいな。
今あのコンビニ行くとビッグ豚麺っていう豚麺とか
あるんだ。
あとちょっと辛くした激辛豚麺みたいなの売ったりして
なんてた激辛好き。
また
いや激辛
またすぐそうやって煽る煽り出す。
あのなんだろう、でも
さ
当時の駄菓子屋でもちょっとやっぱ経済格差とかさ家のあれが出てたよね。
あったでしょ。小学校の時のお小遣いっていくらだった。
覚えてねえけど、
聞いた割には覚えてねえな。俺
はね、うん、覚えてんのは週100円。
へえ。
それが多分400円、
週、うん、小学校の 3,4 年生ぐらいかな、
うん、
で俺100円もらったらそのままコンビニ行ってアイス食って終わるのよ。
あ
だけどさ、うん、まあ、ゆうとくん週100円
とかのは記憶はあるかな。小学校低学年ぐらいは
週100円。
俺ね小4までは月400円だったような気がする。だからまあ週100円だよね。
一緒だよね。
そうだね。
でしょ。
でいつの頃かが600円になって、
でもさ中には1500円もらってるやつとかいなかった。
俺のね友達で最高のやつは1日100円ってやつがいたね。
あーすごいよね、
うん、美容師の息子。
あー、
うん、
もう富豪だよね。
富豪だよ。
うん、
1ヶ月だって3000円だよ、
うん、
小学校で。
でさちょうどさ俺とかきょうちゃんの時ってさちょっと小学校の頃バブルがかかってたのよ。
あのかかってた前半。
そうそう前半、うん、俺はね5年生ぐらいまでバブルだったのよ、
うんうん、
4年生だからきょうちゃんが3年生ぐらいとかの時までバブルだったんだよ多分。
3、4年生4年だよ。
あそうか
4年だ
そうか、うん、だからすごいやつがすごかったのよ。
いたいたいた、うん、あのハワイ行って帰ってくるやつ。そうそうそう、当たり前にいたよね。そう、
だから俺らは小学校でバブルを経験してんだよ。
はいはいはい。
まあ子供という立場でね。
でも子供ながらに、うん、あのバブリーなやつを見てたのよ、
うん、
駄菓子屋で、
うん、
で当時駄菓子屋にさちょっとその ゲーム機みたいなのもあるん
だよ。あったあったあった。
ありましたね。
で、あの10円直で入れてその10円で遊ぶやつとかあったよね。
そうそうそうそうそう、はいはいはい、あのカンカンカンって、うん、で俺らの頃の地元の駄菓子屋にはスロットマシンがあったの、
うん
うん、なんだっけな、1回50円から遊べるんだけど、うん、なんかこうスロット回してなんかオールフルーツだったら倍になるとか、
うんうん、悪いよね子供にそういうのやらせてさスロット、
そうだから一瞬でなくなることもあるし、あでやっぱバブリーな息子は500円から始めるわけよ。
やべえ。
やべえ。
やばいでしょ。やばい。んーでなんかもうでまあ大体当たるとさコインが出てきて、うん、そのコインが駄菓子屋で1枚30円分ですよとか50円分ですよみたいな、ね、まあ換金システムみたいなもんですよ。あの小学生のパチンコみたいなもんなんですよ。
そうだよ。
スロットみたいなもんなんですよ。でそいつはまたもう資金力あるからガンガンコインやってさ。
買えよ普通に500円分駄菓子って話だよね。いやいや、
まあさ松戸のベガスだったね。
そうだね松戸のベガス、
松戸のベガスだった。
もう響きがもうゲトーゲト
ーゲト
ーもうゲトーすぎてもう松戸ってだけでもう
やめなさいよ
そこそこゲトー。
最近むつみもバカにするからね。
いやいやいやいや、
まあいろいろ松戸はあるにせよ
むつみすごいんだもん、うん、
駄菓子屋はあったね。
いい思い出だよ、
うん、ねえ
怖え先輩がいたりとかさ。
そうう
ん、はいはいはい、
近所のあのちょっとやんちゃな人はそのまま中学行ってヤンキーになっちゃって
そうだ、ね、
入学するの嫌だなと思ってたりとか。
でもまあちょっと駄菓子屋で知り合ってたからちょっとね。
そうそうそうそうそうそう、あそこで子供なりの社会を学ぶというか、おそらく初めての万引きは駄菓子屋だろうし、
うん、みんなね、
うん、
あの外にあるあのアイスショーケースが一番やりやすいんだよ、
まあ、そうだね。
で一番こうやりやすいのはあの20円のあんずぼ、
なあ、
あんずぼ袖に入れるのが一番ね、スッって入ってくるから、あれが一番最初の万引きなんだ。最初の万引きはみんなあんずぼ。
あんずぼ。
俺、木ちっちゃいから5円チョコだったな。5円だからいいでしょうと思って。
でも店内でやってんだから大したもんだよそれ。まあそんなんだよね。
そうだね。まあ懺悔っちゅう懺悔はあのだから直接言うよ。言えねえから
言えないんだ
言えないよ
本当だよ、
うんうん、とても言えたもんじゃない、うん、
あの酒の席でね、
はい、
それ聞きたかったらあの会社のね町に飲みに繰り出して、
うん、そうそうそうそう酒の一杯でも奢ってくれよ。
そうです
そうです。
あ違う俺ね実はね、うん、リスナーからね、
うん、
前言ってたじゃん、
うん、
あのよかったらあの奢ってよって。
ああそう
言ってたじゃん 前回だかなんだか
言ってみた。
でさ名古屋に引っ越しちゃったリスナーさんが、
あ一度お会いしたことありますよ。
そう
聞いてますっつって、ね、
帰ってきたのよ、
うん、
で帰ってきた時に、うん、で実は僕収録に立ち会えないんでっつって、うんうん、あの皆さんに飲んでくださいっつって お金置いてってくれたの、
うん、あすごい、
うん、まあこれバトンだから使わないけどフィルターの時に使うけど。
おい
あ、うん、そうか
場所借りてんだよ。
あそうか、うん、なんでリスナーのじいさん、
うん、
じいさん多分聞いてると思うんですけど、うん、これもあの一杯いただきますんで皆さんで。
あじゃあいただきますよ。
ね
そうですね。
すいません森ちゃんテキーラ3つ。はい
選べねえんだ選べねえん
だ一応ね、うん、じいさんの意向で。まあそんな感じでいただいてる、
あありがとうございます。
スポンサーさんというかね、
うん、
ええ
うん、もういらっしゃいます
んで言ってみるもんだね。
ね、
う
ん、
そうですね
本当にもうすぐ来てこれ皆さんでって、うん、だから預かった金は俺よくわかんないけど使っちゃったから俺自腹で今回さ
まあそうだろうな
そうだそうだと思ってちゃんといただいてますから、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
ありがたいですね。
ね、
なんかね、お気持ちが嬉しいじゃないですか。
ね、
はいうん、
いいですよね。
じゃあステッカーのデータあげますじいさんには。
はい、はい、そんな感じでどうでしょうか。
いいと思いますよ。だからまあだからさ、なんつうの、懺悔は言えませんっていうのと、
そ, それが結論っていうことですね。
結論だよ。
はい、
きょうちゃんのはね。
うん。
だからまあ柏の町飲み歩いてたらそんな懺悔に出会うことがあった、会うかもね。
そうだね。
うん、
そうだからまあそれとあとほらさっきの宣伝の。
そうですね、
バスケの大会に、はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ
本当に来てほしいな。まあね、柏で飲食やってる人は無理だろうけど、
11月の
8日、11月8日18時から21時、
ね、俺の誕生日の次の次の日だよ、
うんうん、
はい、場所は日立サンロッカーズ体育館になります。
なかなかねこう入る機会もないから、
そうだと思うよ、
ぜひねこの機会にもね、
う
ん、
そうです。
普段プロが練習で使ってる、
うん、あなんだったらプロも来るよ。
いやそうだと思うよ。
来る来る来る、
サンロッカーズの選手も会えるかもしれない。
はい、
会える会える。
あ、うん、そうですか、
うん、
っていうわけで、
はい、ぜひ皆さん来ていただいてってことですね、うん、
駄菓子片手に、
うん、はい、
うん
うん、
万引きしちゃダメだぞ、はい、頼むよ
ということでですね、はい、うん、はい、では今週はこのあたりで締めたいと思います。
はい、
はいはい、お相手は DJ インターネットと、
はい、ゆうとと
恭平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、カフェオラディオ。